イエス様が逮捕されてから十字架刑を宣告されるまでの過程を今日は一気に読んでいきたいと思っています。とっても重い話なので、今朝なのでちょっとでも明るい洋服を着ようかと思ったんですけど、でもちょっと結局これの最後のほんの少しだけ、今日は本当にちょっと罪と許しで言うなら罪の方に焦点を置いているので、とても重く感じられるかと思うんですが、今日はそういう日だと思ってください。それでは読んでいきたいと思いますけれども、その前にですが、この中には、皆さんの中にはイエス様を自分の神様だと信じて、もう長くそうやって生活している方もいれば、まだそのことを見極めている最中だという方もいると思います。どちらにしても今日皆さんに心に留めていただきたい一つのことというのは、イエス様を十字架にかけたのは、十字架につけたのは私であり、そして皆さん一人一人だということです。私たち一人一人がイエス様を十字架につけて苦しめた一人一人です。これが聖書の中心的な教えです。私たちはみんな等しく神様を裏切って、神様を苦しめる罪人だということです。この点においては、長くイエス様を信じている人も、信じ始めたばかりの人も、そして信じていない人もみんな同じです。信じているのといないのとで何が違うかというと、その罪が許されていると知っているかどうかだけです。今日読んでいく中ではいろいろな人たちが登場します。でもその中にイエス様の味方は一人もいません。ユダヤ人の宗教指導者たちも、ローマの政治家も、そして群衆も、弟子たちもイエス様を十字架刑にすることに貢献しました。ですから私たちは彼らの中の一人だということができます。それでは読んでいきたいと思いますけれども、ちょっと分かりやすくするために少し順番を変えて、最初に22章の66節から71節を読みます。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今から後、人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かと言うと、イエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々は、これでもまだ証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだと言った。イエス様を捕らえて殺そうとしていた首謀者は、ここに登場するユダヤ人の宗教指導者たちです。彼らがイエス様を殺そうとした理由は、イエス様が邪魔だったからです。彼らはイエス様が何を教えていて、どんな奇跡を行ってきたか知っていましたけれども、でもそれは彼らの心には届いていませんでした。それはイエス様が宗教指導者たちとしての彼らの立場を危うくさせるような発言をしていたからです。ここでの彼らとイエス様のやり取りはとても象徴的です。彼らはイエス様にこう聞いています。お前はメシア、救い主か。お前は神の子か。それに対してイエス様は直接答えていません。イエス様はこう言われています。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。これはイエス様が彼らを恐れて答えを逃げて避けているのではありません。 イエス様が救い主かどうか、神の子かどうかという問題は、信じるかどうかの問題だということです。イエス様が自分は救い主だと宣言したところで、それを信じるかどうかは、それを聞いた人の判断にかかっています。信じることもできるし、笑い飛ばすこともできます。その宗教指導者たちは最初からイエス様を信じる気はありませんでした。だからイエス様が彼らの問いに答えても何の意味もありませんでした。ではなぜ彼らが最初からイエス様を信じる気がなかったのかというと、その理由は私たちにも関係があるものです。彼らは自分たちこそが正しいと信じていて、イエス様は間違っていると決めつけていました。自分が正しいと信じていること、信じていると、その自分を批判してくる人というのは全て間違っているということになります。そしてその思い込みをさらに悪化させるのが、自分は神様を知っているという勘違いです。自分が良いと思うことは神様が良いと思っていることで、自分が悪いと思うことは神様も悪いと思っていると決めつけてしまいます。そしてそうすると、自分たちこそが神様の味方であって、自分たちの敵は神様の敵でもあると思い込んでしまいます。これは結局神様の名前を利用して自分を神様にしているだけです。この思い込みから自由になるには、私たちはただ神様の憐れみに頼るしかありません。イエス様と長く人生を歩んでいても、いつの間にか自分を神様にしてイエス様を悲しませていることがあります。教会に通っているということ、それだけでは全く安全ではありません。むしろここで宗教指導者と指導者という立場にあった人たちがこの罪に陥ったように、神様を知っていると思っている私たちの方が危ないかもしれません。私たちは本当の神様を神様としなければ、簡単に神様以外のもの、自分も含めてを神様に仕立て上げてしまいます。神様という言葉よりも、自分が何を一番大切にして生きているかと考える方が分かりやすいかもしれません。自分が何を一番大切にしているのか正直に考えられるなら、私たちは自分がいかに常に不安定にいろいろなものに手を伸ばそうとしているかということに気がつくと思います。それは他人からの評価だったり、自己満足だったり、経済的な安定だったり、それ自体が悪いことではありませんけれども、それが一番大事になっているなら気をつけた方がいいということです。今日はこれからまだたくさん聖書を読んでいくんですけれども、今最初にお話ししたことが全ての根底にあります。神様を神様としないということが全ての罪の根底だということです。それは私たち全員が、漏れなく全員が持っている罪の性質です。これによって私たちは様々な苦しみを引き起こして、そして同時に苦しみから逃れられなくもなってしまいます。続きを読んでいきたいと思います。23章の1節から5節です。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪を見出せないと言った。しかし彼らは、 この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を先導しているのですと言い張った。ユダヤ人の宗教指導者たちは無罪のイエス様を犯罪人にするために社会の秩序を乱したという罪をイエス様に着せようとしています。昔も今も権力者が自分に都合の悪い思想家を弾圧するために使う方法は社会の秩序を乱したという罪をその人に負わせることです。日本にも戦時中は治安維持法という法律があって、その法律の名のもとに軍国主義に反する宗教家や思想家が投獄されました。社会を混乱させたといえばどんなに正しい主張をしていた人でも捉えてしまうことができます。社会の方が間違っていて、その人たちは社会を良くしようとしていただけなのに権力がその人たちを踏み潰すということがあります。イエス様に起こったことも同じだと言えます。ただイエス様は単なる一人の人間ではなくて神様でもあります。そのことを考えると、ここでユダヤ人たちがしたことは単に一人の宗教家思想家を弾圧したということではなくて、実は神様を排除しようとしていたということになります。先にお話ししたように、彼らは自分たちが神様の側にいると思い込んでいたので、イエス様が神様だとは信じられませんでした。その結果として彼らはまさか自分たちが神様に罪を着せようとしているとも気がつきませんでした。でもそれが現実に起こったことです。私たちも気がつかないうちに神様を排除しようとしていること、神様を自分たちの中からなくそうとしていることがあります。自分の成功のために、名誉のために、立場のために、守るために誰かの犠牲は仕方がないと思うとき、私たちは神様を排除していると言います。今世界では移民の問題が大きくなっています。彼らが自分の国を出なければならなかった理由は彼らの責任ではありません。でも移民が社会の秩序を乱すという理由で彼らを排除する傾向が強まっています。すでに自分が持っている権利や財産が移民に脅かされるかもしれないという恐怖は、ユダヤ人の宗教指導者たちがイエス様に対して持った恐怖と同じだと言えると思います。そしてその恐怖と不安から彼らを排除しようとすること、その人を排除しようとするということは、罪のない人たちに罪を着せるという、負わせるということになります。このやり方にとどまるなら、移民の問題だけではありませんけれども、私たちは結局自分の罪にとらわれているままで、最終的にはそれは神様を排除しようとしているということになってしまいます。私たちの罪というのはこのように、まず神様を神様としないで自分を神様とするということから始まります。それは自分を神様より上に置くということでもあります。このことを次に読んでいきたいと思います。戻って22章の63節から65節と、飛んで23節の1節から12節を続けて読みます。さて、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他さまざまなことを言ってイエスを罵った。23章の6節からです。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知るとイエスをヘロデのもとに送った。 ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。今続けて読みましたけれども、イエス様を殴って侮辱した見張りたちと、イエス様が何か奇跡を行わないかと期待したヘロデは基本的には同じ態度です。お前が神ならその力を見せてみろという態度です。それも彼らは真剣にそれを求めていたのではありません。ヘロデが期待していたのはまるで魔法の一つを見せてもらいたいというくらいの娯楽的な興味だったと言えます。でも私たちはヘロデのように気楽にではないと思いますけれども、間違った興味と期待を神様にかける点では同じです。もし神様が私たちに自分を信じさせるために自分の力を見せつけるような方なら、もうとっくにそうしているはずです。でもそうしてくださることを私たちは時々真剣に期待してしまいます。そしてそうしてくださらないことに怒りを感じたり失望したりしてしまうことがあります。世界の状況を良くしてくださるように、そして自分の問題を解決してくださるように願い続けても叶わないとき、私たちは神様に失望します。でもそれは神様がいないということの証明にはなりません。神様いるならその力を見せてくださいと祈っても、答えてくださる時も答えてくださらない時もあります。そんな時はその苦しみを誰かに打ち明けていただきたいと思います。必ずその苦しみを一緒に苦しんでくれる人がいるはずです。神様が近くに感じられない時、神様は私たちがそう感じることを知っていて、ちゃんと自分に見える仲間をそばに置いてくださっているはずです。ですから、ほらやっぱり神様はいない、神様に力はないんだという声に負けないでいただきたいと思います。それでは最後に23章の13節から25節を見ます。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑にあたるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。 その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の門で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。イエス様がこのことが起こる1週間前にエルサレムに入ってきた時は、人々は喜んでイエス様を迎えました。その彼らがなぜここまでイエス様を憎むようになってしまったのかを考えると、人間の感情の恐ろしさを感じます。おそらく人々はイエス様が新しい王様になることを勝手に期待していて、それが裏切られたことに失望しました。そこに宗教指導者たちがつけ込んで、あいつは嘘つきだと触れ回って憎しみを煽りました。もともと勝手な期待をかけていた人々はイエス様を心から喜んでいたわけでも求めていたわけでもなかったので、その場の雰囲気に簡単に流されたんだと思います。そして殺人を犯したバラバという人の方がマシに思えるほど、イエス様が極悪人であるかのように思えてきました。そして嘘つきの裏切り者は罰して当然だし、どうせなら一番残酷な方法で処刑した方が盛り上がると思いつきました。それは憎しみを通り越して快感でもあったのかもしれません。彼らのその勢いは誰にも止められずに、イエス様の十字架刑が決定しました。私たちはこの群衆の中に自分もいると信じることができるでしょうか。この狂っているようにも思える残酷さを自分も持っていると言えるでしょうか。それはでも人間なら誰でもそうなんだとイエス様は教えています。平和で穏やかな社会の中でもいじめや集団暴行の事件を耳にします。まして戦争の中では聞くのも話すのも恐ろしいような残酷なことが人間の手によって起こされます。それは直接そこに関わっている人以外にも、そのことを知りながら何もしない人たちによっても助長されています。この場面で言えばピラトや、そして書かれてはいませんけれども、このすべてを陰から見ていた弟子たちです。ピラトはイエス様に何の罪もないことを確認しながら、結局は自分の保身のためにイエス様を彼らに引き渡しました。そして弟子たちは葛藤しながらも、結局は傍観者で終わってしまいました。彼らも間接的にイエス様の処刑に関わったと言えます。私たちも直接的に悲劇に関わっていなかったとしても、それを見て見ぬふりをすることによって間接的に関わっているということは山ほどあります。誰かの苦しみに無関心であることによって、また関心があっても何もしないことによって、間接的に私たちはその苦しみを助長しています。私たちには限界があるので、そうなってしまうことは仕方ないことでもあります。それでも自分のことに精一杯で他人のことまで構っていられないと言い続けるなら、それは単なる言い訳になってしまうことがあるということです。そしてそれが誰かを苦しめ続け、誰かを見殺しにすることになるかもしれません。そしてそれは私たちがイエス様を十字架にかけ続けているということにもなります。こう話していると、自分の罪にとらわれないで神様の憐れみによって生きるということはとても難しいことのように感じます。私も話しながら私にはできないと思うような気がしてしまいます。でももし皆さんそう思うなら、どうぞ今日は 喜んでいただきたいと思います。というのは、この自分の罪の重さを感じる皆さんこそイエス様に深く関係がある人だからです。今日お話ししてきた罪深い人間たちのために、そして私たちのこの罪深い私たちのためにこそイエス様は死なれました。自分を殺そうとした全ての人を救うためにイエス様は死なれたと言えます。私たちの全ての罪を神様はイエス様に負わせられました。だから私たちの罪はもう私たちを支配することはありません。ですから罪の力に怯えることなく、神様にそれでも愛されているものとして日々新しく作り変えられているということに希望を持って歩んでいきたいと思います。お祈りします。していた人々の怒りや憎しみ、あざける顔を想像して、それが自分にも当てはまるんだと考えるときに、その重さに圧倒されそうになります。イエス様、あなたは私たちの自分でも気がつかないような残酷さや冷たさ、誰かを苦しめていることに気がつけもしないような心をあなたは知っていて、でもそれでも私たちが前に進んでいけるように、それでも人を愛することができるようにしてくださいました。どうぞイエス様、あなたが何を悲しんでおられるのか、どこで苦しんでおられるのか、私たちにもっと見えるようにどうぞ助けてください。そして私たちがただあなたに愛されているものとして、こんな罪深くても愛されているものとして、私たちの周りにいる一人一人を愛し続けることができるように、どうぞ私たちを変えてください。私たちはあなたの力によって、あなたの愛によって、他の人とつながって苦しみを分け合うことができます。どうぞ私たちが周りの人の苦しみに敏感になれるようにしてください。そしてあなたができることを与えてくださるのならば、どうぞあなたに期待して、あなたによって力をいただいて、それをすることができるように助けてください。主よ、どうぞ今私たちの周りにいる一人一人の人たちが何を悲しみ、何を苦しんでいるのか、 どうぞ私たちに教えてください。そしてできることがあるなら教えてください。そして私たちの中にある苦しみもあなたは知ってくださっているということを信じて、あなたにそれを委ねますから、どうぞ主よ助けてください。どうぞ主よ私たちをあなたの力によって新しく作り変えてください。そしてこんなに影の多いものですけれども、どうぞ罪の重さに圧倒されることなく、あなたによって前を向いて愛し続けることだけに集中することができるように変えてください。今私たちのすべてをあなたの前に捧げます。どうぞ主よあなたが私たち一人一人に語りかけてください。この時をあなたに委ねて、イエス様あなたの名前に